今日のこの詩編58編は呪いの詩と呼ばれております。特にこの6節から9節までは本文の破損がひどいので読みにくい箇所なんですが、70の呪いが悪しき者たちに下るように呪いの言葉が綴られておるわけであります。まあ、いわゆる呪文のようなものがここにあるわけであります。ある学者はこんなふうに解説しております。呪いの詩は新約的精神から見れば許されないもののように思われるが、イスラエルは神の義の伝達者、保持者として召されたので、その共同体の平和を乱すものは除かれなければならなかったとの歴史的観点から注目されなければならない。確かに新約聖書的に言えば、呪いの詩というのは理解に苦しむわけであります。というのも、新約聖書のローマ人への手紙にはっきりとこう書いてあるからであります。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけませんと。もうはっきりと呪ってはいけませんと書いてあるわけです。これは歴史的出来事として、それではこの詩編の箇所は歴史的出来事として片付けるべきなのでしょうか。テイトという学者がこんなことを言っております。聖書を真剣に受け取る人はその記述が非常に現実的であることを知っている。人生の現実がまばたきもみじろぎもせずに突きつけられている。詩編にはある種の想定された、そして誤った霊的理想主義を排して普通の生活における人間の実際の感情を表現した神に正直な言葉が含まれている。要するにこれらの感情の噴出が正直に神様に注がれるということは人生の現実として肯定的に理解されているんだというんです。この学者はさらにこんなことを言っております。苦い思いや苦しみを神に吐き出すとき、現実に対する新鮮なビジョンと神への新たな信頼への道が開かれるかもしれない。私たちはこれらのネガティブな感情を否定しても何も得ることはできないわけです。しかし私たちのこのすべての感情さえもご存知な神様へ祈りに変えるときに、神様は私たちの魂を癒し回復してくださるわけです。ですからこのような呪いの詩編というのは私たちを祈りへ導くためにあるんだというんです。もっとも詩編は私たちが個人的に復讐心を持つことは許可しておりません。神様に明け渡さなければならないとそう言ってるわけです。聖書にこういう箇所もあります。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が復讐する。主はそう言われます。ですから祈りに導かれることはすべてよしであります。アメン。このテイトという学者はさらにこんなことを言っているんです。私たちの敵に対する神の裁きを求めるとき、私たちはアイデンティティの入れ替えを迫られる。私たちがしばしば敵なのだ。呪いの詩編はそれを読む私たちに自分自身の激しい罪と憎しみ、告白と悔い改めの必要性についての自覚を呼び起こさせる。このような呪いの詩編というのはイエス様が教えられたように敵を愛することができていない自らの姿に気づかせるんだというんです。このような呪いの詩編を読むときに誰かの顔が浮かんでしまうという方もいらっしゃると思います。また このような呪いの詩篇を声に出して読むと、なんだか感情が容易に込められてしまうという方もいらっしゃると思うんです。聖書は言います。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。すべての人はイエス・キリストが必要です。イエス・キリストの十字架の贖いなしに救いの道はありません。すべての人は自分の弱さを認めて神様に立ち返り、聖霊様の力をいただく必要があるわけです。さて、今日のこの詩篇は預言者的に権力者に対する批判から始まっております。立教大学の月本先生はここに預言者的伝統があるんだと言います。こんなふうに解説しております。預言者たちは周知のように社会の不義、不正を告発し、弱者を踏みにじる者たちを厳しく糾弾して、神ヤハウェによる審判の到来を告示した。興味深いことに、リビングバイブルでは今日のこの詩篇の1節と2節をこんなふうに訳しているんです。権力を振るう傲慢なお前たち政治家に正義という言葉の意味が分かるのか。お前たちのうち公平のかけらでも持ち合わせている者がいるのか。お前たちの取引は不正だらけで、賄賂と引き換えに正義を売り渡している。なんか昔も今も変わらない感じでありますけれども、ここでのポイントは、社会的弱者を顧みることをしない政治家をはじめとする権力者たちに対する糾弾なわけであります。もっとも、この力あるものよと訳された単語は、新改訳では欄外中にも書いてありますけれども、沈黙と訳せる単語なので、文語訳ではこんな訳をしているんです。文語訳聖書でですね、この一節をですね、58編の一節、こうに訳しているんです。何じらもだしいて義を述べうるかと。沈黙は金、言わぬが花ということわざがありますけれども、声を上げるべき時に声を上げなかったら、公平な裁きがこの地にもたらされないという、そういう側面もあると思うんです。第二次世界大戦を振り返って語ったニーメラー牧師の有名な言葉があります。ナチスが共産主義者を連れ去った時、私は声を上げなかった。私は共産主義者ではなかったから。彼らが社会民主主義者を牢獄に入れた時、私は声を上げなかった。社会民主主義者ではなかったから。彼らが労働組合員らを連れ去った時、私は声を上げなかった。労働組合員ではなかったから。彼らが私を連れ去った時、私のために声を上げる者は誰一人残っていなかった。まさに、何時らもだしていて義を述べうるかということなんだと思います。さて、今日注目していただきたいのは最後の11節であります。11節をご一緒にお願いしたいと思います。58編11節、ご一緒にお願いします。はい。こうして人々は言おう、まことに正しい者には報いがある。まことに裁く神が地におられる。アメン。この11節に向かうその前の10節はすごくこう解釈するのが難しい言葉が並んでおりますが、これは勝利を意味する比喩的誇張表現だと考えられます。要するに、神様を恐れる人はついには神様の勝利を見て喜ぶことになるという、そういう言及であります。それを受けてこの11節があるわけでありますが、この11節3つのポイントがあります。一つ目のポイントは社会への影響であります。社会への影響、 人々は言おうというこのところをリビングバイブルでは誰の目にも明らかになるのですと訳しております。神様の勝利というのは自分だけでなく社会全体へ影響を与えるものであるということであります。私たちは自分個人的な問題だと思ってしまうんですけれども、でも祈りの中で見ることになる神様の勝利というのは自分だけに収まることはないわけです。社会全体へ影響を与えるものとなっていくわけです。少なくとも周りの人たちは祈りを聞かれる主なる神様を見ることになるわけです。二つ目のポイントは正しいものには報いがあるというポイントであります。正しいものには報いがある。正しく生きることが無意味に思えてしまうような社会であったとしても、神様を恐れ正しく生きようとする者に神様は必ず報いてくださいます。もちろんここでの正しいものという意味は自分の正しさに生きている人という意味ではありません。自分の正しさに関しては聖書ははっきりとこのように言っています。私たちは皆汚れたもののようになり、その義は皆不潔な衣のようです。ですから正しいものというのは神様の前にへり下って自分の罪を認めてイエス・キリストの十字架の御業のゆえに与えられる神様の義をいただいたものという、そういう意味であります。そしてこの報いがあると訳された単語は実、フルーツの実という意味の単語なんです。確かにイエス・キリストを信じる者に神様が与えてくださる御霊の実があります。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。正しいものには実りがあります。アメン。第3番目、3つ目のポイントは裁く神が地におられるという確信であります。裁く神が地におられる。先週のビブリオンの時間はみんなでルカの福音書の13章を読んだんです。ルカの福音書の13章、こんなことが書いてあるんです。ちょうどその時人々が何人かやってきて、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告した。イエスは彼らに言われた。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。ここに出てくるピラトはイエス様に十字架刑を言い渡したあのローマ総督であります。彼の残虐性は歴史家のヨセフスも言及しております。このヨセフスのこの記述の中にこういうのがあるんです。ある時ピラトがエルサレムに水を引き入れるための水道の整備工事の費用のために、こともあろうことにエルサレム神殿の宝物庫に納められていたその献金に手をつけるわけです。それを知ったユダヤ人たちはもう怒りまして、みんなで抗議に行くわけでありますが、なんとその抗議に集まったその民衆たちの中に兵士たちを忍び込ませていたっていうんです。そしてピラトの合図とともに市民たちに襲いかからせて虐殺をしたということが記録されているんです。ですから この箇所もおそらくローマに抵抗したガリラヤの人たちを殺害してその地を生贄に混ぜたというそういう内容だと思われるわけです。イエス様のポイントはこの人たちがこのガリラヤの人たちが他の人たちよりも罪深かったからこのようなことが起こったそういうことではないとそうイエス様はおっしゃったわけです。いわゆる天罰が下ったんだみたいなそのようなことではないとそうイエス様はおっしゃったわけです。またこのシロアムの塔が倒れて死んだあの18人というのもいわゆる事故の話だと思われます。災害や重病に遭遇することを本人もしくは親や親族の罪のように考える人がいます。今も人の不幸をビジネスチャンスのように壺などを売りつけて運気を上げるなどとする信仰宗教さえあるわけです。でもイエス様はそんなことはありませんとはっきりそうおっしゃられたわけです。何が問題かというとこういうことであります。私たちは分別ある正しい行いこそ幸福な人生の条件であるとそう考えるわけです。それ自体は箴言でも教えていることでありますし間違った教えではないんです。しかしこれを人生の幸せになるか不幸せになるかを説明する原理として絶対視するときに悲劇が起こるわけです。要するに不幸せなのは分別ある正しい行いを行っていなかったからだということになってしまうわけです。不幸なことが起こっているのは神様からのだから呪いなんだというそういう話になってしまうわけです。いわゆる因果応報思想であります。何か悪いことをしていなかったらこんな悪いことが起こるはずがないというそういうメンタリティであります。今日のこの支援の背後にあるのはこのような因果応報思想に苦しむ詩人の祈りであります。分別ある正しい行いを行っている人が必ずしも幸せな歩みをしているように見えないそういう現実があるわけです。逆に悪しき者の方が幸せな歩みをしているように見えるそういう現実があるわけです。詩人は神様へ自らの救いと悪しき者への裁きを祈り求めるわけです。そして皮肉にもこのことによって因果応報思想はもはや人生が幸せか不幸せかを説明する原理として絶対視されなくなるわけです。神様の公平な裁きを祈り求めることは実は因果応報思想に苦しむ人を解放するわけです。今人生を謳歌している人が必ずしも分別ある正しい行いをしたからとは限りません。今人生が苦しみに満ちている人も呪いとかたたりとかそんなことではありません。ある時イエス様の弟子たちが生まれながら目の見えない人を見た時にこんな失礼な質問をしました。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？その時にイエス様ははっきりとこうおっしゃられました。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。この人に神の業が現れるためです。詩人は言います。誠に裁く神が地におられる。 ですからこの御言葉は私たちに力を与えてくれます。私たちの人生にはいろいろなことが起こりますけれども、でも確かにこの地に公平に裁いてくださる神様がおられます。神様が天におられるというだけでなくて、この地におられる、確かに公平に裁いてくださる神様がこの地に、私たちが生きているこの地におられるんだという、この認識も大事なわけです。詩編にもこういう箇所があります。私は信じます、生ける者の地で主の恵みにまみえることを。たとえ不条理に思うようなことがあったとしても、すべてのことを働かせて益としてくださる神様がこの地におられます。先週皆様にずっとお祈りしていただいておりました博士論文の口頭諮問がありました。論文の発表しまして、何百ページに及ぶ400ページ500ページに及ぶ論文をですね、30分で発表しろって言われること自体どうなんだろうと思うんですけれども、発表して、そしてその後質疑応答、発表よりも長い40分間ですね。でもすごく平安だったんですよ。本当に皆様のお祈り感謝します。でその後結果を、その日のうちに結果が出るということで待ってたわけです。で結果が出る、結果が出るまで、1時間ぐらい、1人で部屋を待つようにという話だったので、それで私はですね、その1時間今日のメッセージの準備をしようということで、今日のこの詩編58編のテキストをコピーして持って行ったんです。原文のヘブル語とギリシャ語七十二訳と日本語と英語の訳を印刷したその紙をですね、この今日のこの箇所を何度も何度も祈りつつ読み直していたんです。でなんかこうすごいこう怒りに燃えていたらちょっとこう感情込めたかもしれませんけどそういう詩ですけれども、なんかすごく平安でですね、とてもいい雰囲気で、本当に感謝な、今までで一番感謝なちょっと今年もの時だったので、すごく平安だったんですね。でですからちょっと最初の部分を読みながら、ちょっとこう今の自分の感情とこう噛み合わない感じだったんですけれども、でもこう読み進めていく中で、最後の11節の御言葉がすごく心に響いてきたんです。聖霊様がなんか語ってるように感じたんです。11節もう一度ご一緒にお願いしたいと思います。はい、こうして人々は言おう、まことに正しいものには報いがある、まことに裁く神が地におられる。あ、そうだ、正しい判断をしてくださる神様がこの地におられるんだと。最終的に審査してくださるのは神様なんだ。神様が最善になるように決めてくださるから、判断してくださるから、だから神様の御手にお委ねしようと。すごくこの御言葉にもう慰められ励まされて、その1時間を過ごしておりました。しばらくすると審査してくださった外部の教授が来てくださって、励ましの言葉をかけてくれました。そしてほどなくして院長の教授が結果を伝えに来てくれました。神妙な面持ちでですね入ってきて、もうすぐにですね、もう抑えきれないかのごとく満面の笑顔を見せてくれました。すべてね、こう主にお返しします。ハレルヤ、主を感謝します。感謝します。誠に裁く神が地におられる、この御言葉は本当に確信となりました。次の日、この知らせを聞いた同じ博士課程をされている牧師から連絡をいただいてですね、他の研究者たちも励まされてますという、そういう話を聞きました。 まさにこうして人々は言おう、まことに正しいものには報いがある、まことに裁く神が地におられる。今日の主法に挟んでおります命の言葉3月号をよろしければ今取り出していただければと思うんですけれども、この命の言葉の3月号にですね、リラの宮脇英子さんがこんなことを書かれているんです。後ろの方ですね、24ページのところですが、いつまでも賛美をこの口にというところですね、後ろの方にありますけれども、途中から読ませていただきたいと思います。多分26歳くらいだったかと思う。心と体のバランスを崩し、伝道師を辞めた私は実家に帰りしばらく静養していた。成し遂げられなかったという苦々しい思いを引きずりながら、でも何もしないでいるわけにもいかず、求人広告で見つけたアルバイトをすることにした。喫茶店のホールスタッフとして見習いからスタートした私はよくミスをし、指導係に叱られた。言われたことを理解していない、周りが見えてない、仕事のことで注意されていたのだが、まるで自分自身が否定されているような気持ちに何度もなった。情けなくて涙がこみ上げ、人に悟られないよう慌ててトイレに駆け込んだこともあった。仕事終わりの帰り道、電車へ乗り遅れないように急ぐ人たちに混ざりながら、自分も自然と早歩きになる、そんな姿がまるで人についていくのが精一杯な今の自分自身を映すようで悲しくなった。夜になると布団の中で、明日仕事に行きたくない、私は何をやってもうまくできない、他の人のように上手に生きられない、そう思いながら涙をこぼしていた。夜の暗闇がいつまでも続き、希望の朝が来ないような気がしていた。そんな私の心の中にふっと浮かんできた言葉があった。明けない夜はない。何かで読んだのか、誰かが言っていたのか覚えていないけれど、暗闇の中に差し込んだ一筋の光のような言葉に私は慰めを覚えた。確かそんな御言葉があった。私は聖書を開き詩編を読んだ。夜は夜もすがら泣き悲しんでも、朝とともに喜びが来る。聖書の中に自分の姿を重ねてみる。今まさによもすがら泣き悲しんでいる私に、神様は朝とともに喜びが来る、そう語ってくださった。御言葉による励まし、それは暗闇の中の希望の光、明日への力となった。今日がたとえ涙で終わっても、朝の光はこの心を照らす。そのフレーズをメモしたノートを開き、4畳半の部屋で49件の小さなキーボードを弾きながら作った曲、曲名は涙をこらえて歩いたあの日の帰り道。いかがでしょうか。まことに裁く神が地におられる。神様の臨在とともに前進しましょう。アメン。お祈りします。